じゃあ今度お猿さんの話いきますよ。いいですか。あのね、だから15人ぐらい私使ってたでしょ、ジャングル。15人ぐらい使ったんですよ、そのカボクロってね、インジオとそのブラジル人のアイノコですよね。みんなショートパンツでね、裸足で入ってくるんですけどね。でね、仕事やってるでしょ、山切らしてるから。パッと止まるんですよ、みんな全部一斉に。もうこんな、ちょっと静かにしててください。こんな調子ね。で、私が何か喋ろうとするでしょ、ここにあるんですよね。で、何言ってんだ、ここにあるから喋っちゃいけないってことですよね。で、喋らないわけですよ。そうするとね、この、その年取ったらね、じいさんがね、お前今猿が来るって言うんですよ。猿が来るってお前何の音もしない、静かなんですよ。それでね、時計見てるんですね。まあ10分か15分ぐらいはね、休憩でね、タバコ吸ってね、まあ、待ってますよ。そうするとね、あのね、雨が来るようなね、音がするんですよ。シューッて、それがどんどんどんどんね、大きくなってくんですよ。ほー、万引きですよ。フェー、そうすると彼らはね、それが通るとね、あの元米のね、猟銃をね、出してね、止めてくるんですよ。みんな肩背負ってますから、ジャングル入るのに。それはあの、そのなんていうんだ、獣を追っかないんで入るんじゃないです。自分で狩りするのね。昼昼食時の休みがあるじゃないですか。2時間ぐらいあるんですよ。その時狩りしていくんですね。でウサギとかね、そういうリスとか、そういうリスじゃなくて、そういうね、獣を取ってくるんですよ。イノシシとかね、それを止めるんですよ。それがブンブン飛んですよ。キャッキャッキャッキャッキャッキャッってね、臭いですよ。もううんちもするしね。我々これ待ってるんですよ。なんで撃たない、なんで撃たないの、今いっぱいあるんだから。ペッペッペッペッペッ行くんですよ。そうするとね、人間と同じようにね、猿もね、やっぱりね、薄野のがいるんですね。何万匹全部取っちゃいますよ。ところがね、薄野のがね、2、300匹いるんですよ。やっぱり何万匹だから。でそれが来るんですよ。そうするとね、ドッカンドッカン撃ち始めるんですよ。ブンブンブンブン、キャーッと落っこちんですね。ところがみんなが行っちゃってからそれやるんですね。みんながいると人間とね、助けに行くんですよ。そしたら我々やられるっていうより何万匹だから来るじゃないですか、自分の仲間助けようと思って。だから攻撃するわけじゃないんだけどね、下にいられないですよ。だってこんなちっちゃなところジャングルだからね、逃げられないでしょ。ここいっぱい木が生えてるんですからね。まあすごいですよ。それをね、それどうして釣るかっていうと食べるんですね、猿を。で自分の取った分だけ取って、それでビールの袋入れたりね、こうあのなんて笹花にね、こうふっとしてね、ぶら下げてね。で昼時になるとそれ食べるんですよ。そしてあのお尻からね、ここの脊髄ですか、これで、そこまで首のね、ふーってことをして、木をね、生木をね、そしてきれいに剥くんですよ。そしたら人間の赤ちゃんと同じね、ただ尻尾が生えてるだけ。私はね、食べられなかったです。そして焚き火するでしょ、キリキリキリキリキリキリ、それがね、こうなってるでしょ、縮まってくるんですよ。こうなって、それをね、ちょっとでパリにはパッと入れてね、食べるんですけどね。すごいですよ。そういうのもあるしね、亀さんを取るのもあるしね、山の亀がいるじゃないですか、あれタタルガって言うんですけどね、蛇口ね、はい、それを取ったりね、そういうね、仕事ありましたけどね。仕事ってその休み時間ね、それから釣りするときも釣りなんかしないんですよ。マンジョウカの粉があるでしょ、マンジョウカの葉っぱがあるでしょ、あれをこうやってやるとね、あれしびれる薬なんですね。はい、毒があります、少しね。あれをね、そのマンジョウカ のあれと混ぜるんですよ。でこのぐらいのね、団子つくんですね。で彼女がそれって上がってくるんですよ、上流に。でポッポッポッポッ垂らすんですよ、このぐらいのやつをね、餌として。で降りてくるでしょ、川流れてくんじゃないですか。下で待ってんですよ、川で。で、ヤスでね、ポンポンポンポンつくんですよ。ピピピピピピピピピピね、魚全部浮いちゃうんですよ。しびれて。毒じゃないんで、我々は食べても大丈夫なんで、少しのあんだからね。で、料理して食べるんですけどね。そういうこととかね。だからもうちゃんとね、生活のあれでね。そうです。それで、あのね、今度ね、あのね、獣道ってあるんですね。あの本なんか皆さん読んでるから、あれ嘘だと思います。本当なんですよ。こうやってね、パッ、匂い嗅ぐんですね。そしたら今、イノシシが通ったとかね。だいたい1時間前とかね。名前わからんけないやん。1時間前なの、お前もうほら吹いてんじゃないかって言うんですよ。ところが違うんですよ。 そうするとね、みんな鉄砲まだで、この辺のこの道でこうやって、これこうやるだろうって、私は分かんないんです、全然追っていくんですね。そう、必ずそういうところにはあのっていうか、その木の、あの例えば栗の木とかね、そういうね、山の本当のジャングルのね、あるんです。そうするとね、そこをね囲むんですよ、奴らは。で、ジャポネーズ上乗っかってるって言うんですよ、木に登ってるって。なんでお前ら、お前鉄砲持ってないじゃないかって。それ私あの22番のね、あのコルトのね、こんなちっちゃいの持ってたんですね、いつもね。そんなんじゃダメだからね、イノシシですよ、カチトって言うんですけどね、すっごいですよ、あれ90年パパパッ刺すんですよ、笹の中ベーベーって私上で見てるんですか、昨日あれわーってね、そのなんていうんですかね、気合かけてね撃つんですけどね。で、このぐらいのね、そのままシャーって料理していますよ。で、私もそれ欲しいからね、鉄砲持ってないやついるでしょ、ね、みんなあれだからね。そうするとね、俺鉄砲貸すから、その自由団にあるからね、弾はお前たちに返って、鉄砲貸すからお前です、狩りしたらね半分よこせとかね、交渉するんですね。で、鹿の肉をだいぶ食べましたよ、私は。鹿、それからノウサギね、たくさんいましたよ、昔は。だからね、そういうね生活をね1年間私しましたけどね、楽しかったですよ。もうで、ほら電池ありますね、電池はブラジル高いですから、その、ね、電池買えば魚釣り釣ってやるとかね、夜の8時かね、9時頃ね、月の場内場に行くんですよ、カヌーに乗ってね。そうするとね、このぐらいのね水がね、ちょろちょろちょろちょろね、川がね、氾濫というかね、流れてるとこあるんですよ。そうするとね、あのトライラって言ってね、こんな魚がね、大魚ですね、それをね痩せてパーンってつっつくんですけどね、取っていくんですけどね、それが私のね毎日のおかずですよ。昼とね、昼飯と夜のね、美味しいですよ。一番美味しいのはね、鹿の肉ね、鹿。このぐらいのね、厚さにね、スーってやってもらうんですよ。うまいですから、やつらは。蚊の毛剥ぐの。で、干しとくんですよ、太陽に。で、塩パッパやってね。で、2日か3日経つとね、もうそのまま食べられますよ。塩を振ってるから。あんまり塩すると辛くなっちゃうけどね。食べて、それが一番、ちょっと火にね、炭火でね、かけるとね、最高ですよ。だからいろんなそういうねあれがありましたよね。それから亀の肉はね、その亀の臓物の、ね、取り方によってね、臭くて食べられなくなる時もありますよ。一番かわいそうだったのはその猿とね、亀ですよね。なんていうの、蛇口ね、見つけるでしょ、したらパッとフラ返しにするんですよ。このぐらいの大きさですね、頭と尻尾とこうあるじゃないですか、もう一本手足がね、で火がかかってるから、下からそのまま生きてるままこうですよ。これがどんどんこうってね、止まって、かわいそうですよ。そして今度甲羅をねパッて立ててね、ポーンってね、山形の出会ってピシュッと割るんです。で、その臭くなるよね、中の臓物だけ捨てちゃうんですね。で、ここへビニールの袋にね、いつもやつらはね、塩を持ってるんですよ。それをパーッと打ってね、で、ぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐち、塩だけですよ。中に、つゆが出てくるでしょ。それにて、きれいにしたらね、それをこうやって一人ずつ。みんなこうやって曲がってます。亀だから。おいしいですよ。それにファリニアポーンって入れてね。なかなかできないですよ。ほんと。だけど山の中だからね。だけどその亀を見つけるのに大変です。奴らすぐ分かるんですね。捕まえます。私は一匹も捕まえたことないですよ。草っていうか、その枯葉と同じ色ですからね。こんな色してるんです。あら、ジャングルでこんな色してたらね。一日ね、私はだいたい疲れますよ。測量の機械こうやって担いで。初めはね、半長袖履いてね、麦わら帽かぶってね、長いズボン履いてシャツ着てね、虫に食われるからね。入ってくるでしょ。帰ってきたら大変ですよ、もう。ムルインっつってね、その虫がね、見えないやつがくっつくんです。この辺とかね、こういうところとかね、こういうところとかね、こういうところとかね、耳の後ろとかね。だからそれを取るのにね、2時間ぐらいかかりますよ、私は。ところが、ドジにはくっつかないんですね。お前、なんでお前ら全然、かゆくないのか、かゆくないのって。そしたら、なんでかゆくないんだったらね、そういうね、何かこう葉っぱをね、くっつけるんですね。ね。なんで教えてくれないで、お前はだってズボン履いてちゃんとしてるからね、全然。で、出入れてくっつけていったんです、昔は。 だから奴らと同じようにね、ショートパンツでね、サンダル履いて行くようになりましたよ、慣れてきたから。そしたらね、あいこれつけろって言うんですよ。つけます。あ、アリがどんなにいてもね、ひっくり返るでしょ、アリパーってパーって、アリ普通来るじゃないですか、逃げちゃいますよ。やっぱり生活のね、知恵でね。で、これ縛りたいんだけどって、そういう何か言う、取るじゃないですか。何も持てないです、6分も何も。ないでしょ。そしたら木の皮をね、その木の皮は、あの、麻みたいなのがあるんですね。パンってチューってね、これ1メートルぐらい、チューシューってやってね、そしたらね、麻ですよ。シューってやってね、それを絞りしてね、スッこう編んじゃうんですね。三つ編みにしたりね、二つに編んだりしてね。うまいですよ、それはもう。パーってね。それから今度、例えばうちの、 あの橋を作るという、あの木橋をね、作るとするでしょ。それ木が必要ですよ。それはこの木倒せ、この木倒せって、この手の木がいいって言うんですね。そしたらマサランドゥパとかね、パウダルパとかって言うんですよ。で、これ倒せ、これ倒せって言ってね。で、私はそういう仕事をしてたんですね。で、あの、日本から来た人たちにその土地を分けますからね。で、ここに、材料になる家を建てる、ね、木が、材木がどのぐらいある、砂利がどのぐらいある、川があるって、そういう地図書いてたんですね。その、何千ヘクタールのところにね。で、するんですけどね。材木切らせるでしょ、今度橋作んなきゃなんて。例えばこのぐらいの角材作るんですね。倒すんですよ。ペーンとあの方向に。そうするとね、あの日本でいう、あの大工さんこうパッツカじゃないですか。ちゃんと持ってるんですよ、彼らは。すごいですよ、あれ。それ炭はね、何か草みたいなカーッて水混ぜてね、クチクチクチク噛んでね、そしてクチクチクチクチその朝のあれをね、でこうやって、だクチクチになるからほら、なんていうんですか、炭やるんじゃないですか。そうでしょ、うん、それ草ピッピッて買ってね、その黒いやつがパッて出るんですよ。それにシューッと糸通してね、ピシャリーって、糸はね、釣りするね、糸ね。そしたらピューってやるでしょ、丸いんですよ。ピッチリ四角に切りますよ。それを私はね、トラクターと引っ張って、車に乗っけてね、あのトラックにね。で、在庫、日本人がやってる在庫がついてくんですね。あの、かけるじゃないですか、その、バーって、あの、なんていうんですか、カンナに、機械の。そうするとね、2回か3回、最高3回ね、ピシッとかかってる。まあ、素晴らしいですね。だって、もう、ちょっとね、それ、ナタ1本で使うんですよ、ナタ1本。すごい。そしたら、それはね、このおじさんと、このおじさんの子供。ずっと代々についてくる。それやっぱり、なんていうんですかね、大工さんとかそういう、いるんですよね。だけど他の人は知らないで、その家庭はね、そういう。だから、あの余分なね、そのお金をもらうわけですよ。一本いくらで倒すんですね。いや、素晴らしいです。いろんなことを私は覚えましたよ。で、毎日ね、水筒をぶら下げて行ったんですよ。水筒が重いんですよ、これが2リットルぐらいの水か。だって1日5キロも歩くんだからね。そしたらね、ジャポニーズなんでそんなのやってんだって、お前水飲まないのか、飲んでるよ、どこで飲んだこと見たことないんですよ、私ね。ずっと行くとね、どっか入ってくんですよ、山の中へ。だからね、何かほら、ね、大きなものするのか、小さいものするか入ってくわけですね、多分そうだと思うんですよ。それ水飲んでくんですね。だけど、川も何もないんです、川も何も。なんでどこに水があるんですか。そしたらね、あのね、インバウバってね、手の形してる木があるでしょ、あれがね、もう、あの、こう、なんていうんですかね、あの根っこがね、浮き出てるんですね。それをある方向から切ると、水がね、コップ一杯止まっとれるんですよね。それをね、パパンって切ってね、もうほんとアグアミネラルね。で、もう次の日からそんな持ってかなくていいんです。重たいもんね、2リットルも持ってくんですからね。で、面白い奴らのね、それで頭使ってね、こう、切らないんです、一日にね。そう、300メートル行くか行かないですよ、1日に。もう、なんでもやっぱり1キロぐらい切らないと、1日ね、10人もいるんですからね。で、私、言葉わかんないでしょ。で、これ、パッパ切ってから、うっって言うんですよ、ほれ、ぐっ、やれやれってね。したら、ジャポニーズ言葉できないバカだとか言うんですよ。言葉わかんないからね、ほんと、ビアードとか言われるんですね。今はわかるけどね。なんでビアードって、おぉ、獣医でビアードってすごいな、ほら、お前、鹿のように生えのかなかったからね、お前、冗談じゃねえよ、なんだ。そうでしょ、オカマですよね。なんで、それをね、そしてね、そしたら、切っていくでしょ。そしたらね、今日考えたんですよ。よう、明日からね、仕事のやり方変えようと思ってね。で、今日は、1キロ切ったら、500メートル切ったら、昼までね、もう仕事ない。明日はまた、ね、そうやって、じゃあやれって言うんでしょ。そうしたらすっごいですよ、ボンボン働くね。 今までこうやって切ってたやつがね、パッ切っちゃう。自分が測量するの遅れちゃうもんね。今までは測量してタバコをね、もう何本も何本も全然進まないのね。こいつらもうほんとも、して今日は500メートル切れば終わりね。そうやってやらせたんです。ただ1日も半日で500メートル切っちゃうもんね。そして何するんだと思ったらみんなね、鉄砲持ってくんですよ。であと半日は鉄砲をね、借りてパーッ誰もいなくなっちゃう。私一人で回ってるんです、タバコ吸ってね。それで川があるところでほとんどね、あの待ってますからね、水浴びたりね、遊んでますよ私は。だから半日したら半日遊びね。で帰ってきて、うわー疲れたよ今日は、少々さんって言ってね、本当は仕事してないな全然ね、やつらがやってるんだけどね。そういうことがありましたよ、うん、頭使おうね。ところがいくらやらせてもやれやれやれって言ってもね、200メートルも切れば1日ね、1日ですよ、朝から夕方までね。で夕方になるともうそうですね、3時4時頃になると暗くなってくるから、その同人たちと行かなかったら出られないですからね、山中。やつらは知ってます、地図も何もないのにね。したらもうやつらはね、生活の知恵でね、山入ってくるでしょ、どんなとこでも入ってっちゃうんですよ、道がないとこでもパッパッパッパ開けて。で帰ってくるとき帰れないじゃないですか、ジャングルだから。普通はそうでしょ、帰ってくるんですよ、狩りしてて。こいつはすげえなと思ってね。で言葉ができるようになったらね、聞いたんですよ、どうして。そしたらね、やったらね、利口なんです、山刀持ってくんですよ。それをね、パンパンって切ってくんですよ、木をね。そうすると、まあ、このぐらいの細い木ですけどね、追っかけてくでしょ、どうぐちゃぐちゃ動いても構わないんです、ぐちゃぐちゃ戻ってくんですね。その行った道をまた戻ってくんですよ、目印つけて。私はね、目印つけないで行ったでしょ、帰ってこられなくなっちゃってね、暗くなっちゃってね、その測量の機械忘れちゃったんですね。取りに行ったんですけどね、向こうとこっちですよ。でこっちに行けば道路があるんですね、私入ってったから。向こう行けばもうどんどんどんどん何千キロって行っちゃいますよね、ほんと地球の裏側まで行っちゃう。はでかい話にはね、ブラジル全部横断しちゃいますよ。ほんでね、困っちゃってね、暗くなっちゃってね、どうしようかと思ってね、考えたんですよ。まあほんと今でここで言えばソウルチね、もうたまたまその1週間に1回ぐらいしか車が止まらないとこでしょ、戻って。それ私の車はジーパー止まってるんだけどね、関係ないからね、通って音がしてこっちで落ちて戻って、それでやっと戻れる。それはあの測量の機械のね、これをね忘れちゃって、ジャングルの中にね。そういうことがありましたよね。怖いですよジャングルで、本当真っ暗だから、一寸先は闇ですよ本当、そういう生活をしてましたけど、まず1ヶ月ぐらいね、1年ぐらいね。だからためになりましたよ、いろいろね、面白かったです。終わったんじゃなくて、私辞めさせてもらったんです、それは困るよって言われたんですけどね、まあ、欠員があったんですよ、その前のね、さっき言ったようにして、はい、で言ったんですけどね。で今でもその私の上役ですね、がいるんですよ、ベリーに住んでね、もうじゃあ70ぐらいのねおじさんですけどね、時々会うんですけどね、この前も会いましたけどね。いやー町田さんはジャイカ出てよかったよって、あの頃はみんな反対したんです、お前は勝手だっつってね。だけどもあんたは自分の道はちゃんと進んだから、もう最高だよあんたはっつって。だからね、でもみんなのためにはなってるんですよね。ジャポネシティはすぐ町だって言いますからね、小さい町でしょ、まあ大きくないしね。だからね、あの話するんですよ。しかもマイク持たれると話しづらいですね。
本当だね。あのね、さっきのさ、やばいこれ、あのさっきのあの木の話してよ。
あ、木ね。うん、あ、だからこの一寸先が闇のようにね、ジャングルってそうなんですね。大きな木があるでしょ。そう、大きな木にはつるがかかってるんですね。こんな太いつるもや、あれもね。そうするとそれをね切らせるんですよ。測量私してたから、まっすぐ切らせるでしょ。そうするとつるにかかったやつがね、その大きな木を倒すと、いっぺんにもう40メートル、35メートル、40メートルで、ぼーっと太陽が見えるぐらいに開けるんですよ、ぽっとね。これは素晴らしいですよ、台風みたいなもんですから。ふわーっと逃げんですよ、歯もぶーっ、すっごいですよ、風が出てきて。ちょっとぽっかりそこだけ穴が開いて、ジャングルにね。そういうふうにして、あのジャングルを伐採していくんですけどね。で、今度時期になると、それも3ヶ月、4ヶ月置いといてね、そうやって切っていって、それで山焼きするんですけどね。 山焼きなんてすごいですよ。道路通れなくなっちゃうんですから、暑くて。だから風見きをよく見てね、焼いていくんですけどね。そしたらね、亀のね、真っ黒ゴケになったやつとか、ね、そういう、例えば亀さんとかね、エビとかね、何しろゆっくり動くやつはほとんど死んでますよ。だから大きな、例えばイノシシとか、なんていうんですか、鹿とかね、そういうのは逃げちゃいますけどね。あれでね、だけど亀さんなんてそんな逃げられないですからね、真っ黒ゴケですよね。そういうあれをいろいろ経験しましたけどね。だから楽しかったですよ。ただこれが嫌いだからってなくてね、もうちょっと好きなものがあったでしょ。それは空手だったんですからね。ここでね、1年も2年も5年も10年もって、人間ってくすついちゃうじゃないですか。そうでしょ。 それにのめり込んじゃうじゃないですか。もちろん楽しいしね。そうすると本当の自分のなんていうんですかね、これ夢をね、何か試してやろうと思ってるのは、私は空手だったんです、その時ね。だからそれがほらなくなっちゃうじゃないですか。ああそうですか。
ナイフがないと耐えられないよ。
だからそういうことなんですけどね。だから人間ってね、慣れでやっちゃダメなんですね。はい、慣れでやっちゃう。だからね、今日はじゃあ例えば松本さんだったらね、今日何時に行って何時にするでしょ。でそれもいいんですけど、決まりだからね、やらなくちゃいけないんだけども、時々はね、触らないと、そうダメですよ。ということはひらめきが出ないからね。人間って多分ね、ひらめきが出ないとね、人よりも上に行こうと思ったら、ひらめきがなかったら普通の人と同じね。私はそう思うんですよ。で今の世の中だったら特にね、特にだからひらめきを作ろうと思っても、そんな一遍にできないじゃないですか。一遍にだから作る方法があるんですね。作る方法が、それは私は空手やってるからね。まず左手を、右利きの人は左手をいつも使うことね、はい、で今度は 左利きの人は右手を使うことね。そうするとひらめきが出てくるんですよ。どっちの脳みそも使うからね。それは大学でもちゃんと私が言ってるわけじゃないんですね。研究してあるんですね、それはね。だから例えばね、靴下履くでしょ。して今日はどっちの足から靴下履きました。すぐ分かりますよ。 右ね、はい、右でしょ。決まってる。それはもう人間だから、こうやって座ったらポッとね。そうでしょ。階段上がるときはどっちから上がりますか。試してみたらいいですよ。どっちから上がってるか、そんな階段上がるなんてね、どっちから上がる、右から上がるか左から上がるか考えしてるなんていないですよ。だけどそれを考えるんですよね。考えるってことは特殊じゃないですか。誰もやらないから、それ一つのね、特許ですよ。誰もやらないからやるんですよね。誰みんなでやってることは やんなくてもいいんですよ。だから今日からね、靴下今右で履いたでしょ。明日は忘れないように左から履いてみてください。なかなかできないから、こっちだけ履いてこっち履いたらね、こっち履いてこっち履いたらね、もう何秒もかかないです。だけど左から右に履いたらね、つまずいちゃうんですよ。そうでしょ。いや、試してみてください。で覚えてないとダメですよ。それをね、いろんなことにね、いろんなことに、いろんな自分の一つ一つの動作にね、持ってくるんですよ。こうやってこうやるでしょ。したらこうやったらこうやって立ったらこのままですよね。とっかえる時ありますよ、こうやってね。だけどもこっちに癖ついてる人はこっち10分ぐらいこうやって座ってるでしょ。でこっちはなかなか取り替えないで1時間座ってる人もいます。楽だから、楽だから。だけど楽なことよりも反対に辛いことやらないとダメなんですね。人生ってそうじゃないですか。辛いことがあると自分の頭入ってなるだけ辛くない方がいいでしょ。だから考えないと頭使うじゃないですか。だからひらめきがパッと出てくるんですよ。それは一つ一つのね、一つ一つのその自然な動きの中でひらめきを作るんですよ、ね、空手だって同じなんですよ、ね、空手はね、大学行くと大学卒業するって論文書くじゃないですか。それで大学行ってね、例えば大学じゃなくてもいいですよ、お医者さんになってもっとね、ドットルとかなんとかあるですよ。日本でそんな聞いたことないけどね、いろいろあるじゃないですか、勉強が。でブラジル特にいろいろあるじゃないですか、なるでしょ。すごいのがあるでしょ。そんなのね、私今ねたくさん来てましたよ。その空手の生徒ほとんど先生ね、半分は先生ですよ。 なんで聞いてないんですよ。他の牛と話してるんですよ。だから私頭へ来るからね、お前ら何しに来たんだよ、金払って250個とも払ってね、250個とも払うんですよ。だって私の切符払ってホテル代払って飯代払ってウイスキー買ってもらうんだもんね。簡単にはできないですよ本当にね。まあここで言っちゃお金のことは言わないですけどね。私はね500くらいないです。ホテルは3つ欲しいより上ね。でいやこれはまあ、冗談じゃなくて本当なんです。でウスピにも来るんですよ私は、年中1年に1回ね決まってるんですよね。もう呼ばれて来るんですけどね。それでやるんですけどね、みんな話してるでしょ、何がお前何しに来てんのって。ディプロマもらいに来てんのよ、免状を。で道場にパーッとあるでしょ、したらみんなこう見て、ああ先生すごい先生。うちの道場はね、私の団の免状も何にも払ってない、入ってないんです。額はね富士山の絵がポッと貼ってるだけです。写真がね、富士山の冬夏秋冬のね、立ったんです。そして、なんていうんですか、空手のねことわざがね、空手に先手なしって出てるんですね。で今日そのシャツ開けました、ちょっと開けてみます、すっぱらしいから。だって来てくださいって言ったのは大久保さんだからね、松本さんじゃないですからね。ちょっと開けてみてください、見せてやってください。いや M 持ってきたんですよ、毘沙門天ですよ。これはね武道の神様ね、はい、これは私のね大学の先輩が、5つ上の先輩が描いたんですね、自分で絵で。これ夜なびして描いてくれたんですよ、去年一昨年ね、世界大会があってね、その時行ったんですよ。したらお前一つ額作ってやるから。そしてそれを鎮発したんです。ブラジル人は真似するのすごいからね、コピーを取って真似した。この人は世界空手選手権で3回優勝してるんです。宮本武蔵と同じですよ、この人。字なんかものすごい前でしょ、はい、前でしょ。この人私の先輩なんです、はい。この人は私もう空手をぶん殴られたってばっかりですよ。この人にぶん殴られてね、ここの顎の骨がね2回外れましたよ。それからあばら骨をね7回折られましたよ。そうです、この人今技術部の長にいますよね。私より失礼ですか65ですね、この日本空手協会のね、大学卒業して、はい、技術副部長ですか今ね。いいでしょこれ、ね、来てったらいいですよ。こうバーッと歩いたらね、空手やってる人は、じゃ必ず聞かれますよ、空手やってんですかって言ったら、やってないけど知ってるって言えばいいんですよ。空手って言えないですか。空手ってね、うちの親父も描くんですけど絵ね、うちの親父は絵描いたり彫刻したりするんですよ。うちの親父の得意絵はね、だるまさんの絵ですよ。はい、私はこれからやろうと思ってるんですよ。まだそれ以上にまたやることがたくさんあるからね、時間がないんですよ。本も読まなくちゃなんないしね、馬も乗らなくちゃなんないし、空手もやらなくちゃなんないね、はい、たくさんあるんです。いやまあそうでもないんですけども、あんまり頑張りたくないんだけど、自分の好きなことは頑張るんですよね。本当やっぱりね、年取ったら自分の時間を作んないとね。だけどあんまり年取ってから作ってもダメなんですよね、やっぱりね、 あの昔の人50歳までって言うじゃないですか、人生50年って言ってね、もうあの本当に早く行っちゃうけども50歳過ぎたらね自分の時間をなるだけ多くつくんですよ。今おいくつですか？40、あと10年ね、はい、いくつですか今？あ、じゃあもうそろそろそろそろってもう引退したらいいです。そう、はいはいはい、はいはい、日本にまた来たんです。はいはい、結婚してます。いいじゃないですか。ほう、なるほど。はい、おお、はいはいはい、なるほど、はい、
でもね、人間的にはダメなんです。付き合いがないから
。私と付き合いが面白いですよ。皆さんもう今日から友達だからね。みんなこう顔見たらすぐ分かんない良さそうな人だから。
大沢さんね、もうだいぶ前ですけどね。
はい。
あの NHK もだ、
あ、はいはいはい。あ、そうですか。じゃあよろしく。
でね、
ビ
レン
ジのほうが、はいはい
はい、
はいはい、はいはいはい、
それで僕一緒に
残ってる。私馬騎士街ですから。空手をやってなければ馬乗ってますから。だからね、やっぱりね、あのね、あれですよ、人間ってね、やっぱりね、あのみんな24時間じゃないですか。24時間でしょ。誰かいますか？お母さん30時間じゃないでしょ。ねえ、24時間でしょ。私も24時間ですよ。だけどそれをね、本当にうまくね、使ってる人ってのはね、人間生きててね、10% の人も使ってないんですね、24時間の時間を。小市さん、そうじゃないですか。使ってます？ほら、もったいない。そしたら、もったいない。私は1日寝てますよ。ね、あの時間があればね。だけども私はね、24時間をね3等分にしてるんですよ。3という数字はね、素晴らしい数字だと思うんですよ。私いろんな勉強してね、ということはパッとやると、例えば今ほら大工さんだから分かりますね、4本の椅子の足って言ったらいつもカクカクな、どっちかがやったら3本にすれば絶対ね、こうなったらこうなった、安定しちゃいますから、こうなったらこうなったで安定ですよね。3つだから、だから3つに分けるんですよ、安定するために。8時間8時間8時間に分けると3杯24で20時間でしょ。8時間はね寝るんですよ。だけどみんな寝てないんですね。寝てますか？寝てますか？寝てる。それ以上寝ちゃダメなんですね。寝すぎ、ぼーっとしちゃってね、ダメなんです。で8時間働いてますか？ないね。で 8時間自分の好きなことやってますか？遊んでますか？そうでしょ。だけど8時間以上寝てんでしょ。
ね、そうです
よね。だから簡単にそれ3つやればいいんですよ。そうすると毎日が幸せなんですよ。ちょっと考えてみてください。
ご飯食べる時間とか、うん、お風呂入る、
うん、どこに、どっかに入れりゃいいんですよ。
どっかに入れ
れば。だって、だってお風呂に1時間も入ったら湯立っちゃってぼーってなっちゃうじゃないですか。ねえ。そうでしょう。ご飯も1時間食べてたら、あ、明日も3日も4日も食べなくたっていいですよ、もう。それだけ食べるのができたら。そうじゃないですか。ね。だからどっかに入れりゃいいんですよ。だから、8時間寝るでしょ。寝るってことは健康のためにいいわけですね。ほとんど病気しないです、8時間寝てりゃ。寝不足だからどっかが何かが入るとパッとこう風が、みんな風邪いたなと思って自分もかかっちゃうんです。8時間休んでないから、休めてないから。ただ寝てりゃいいってわけじゃないんですよ。いろんな体を休めて、例えば風呂入るとき、風呂入ってるとき休み時間に使ったらいいじゃないですか、ね、 で8時間働いてますかって言ったらね、みんな一生懸命こうやって働いて、こうやって字書いて、あやってるのが働いてると思ってるんですよ。だけどもこうやってボーッとね、無双しててもいいんですよ。働いてる時間に入れれば、その働いてることを考えてればね。違いますか？例えば文章書くでしょ、松本さん文章書いてるでしょ。その時にボーッとしてね、1時間ぐらいね書かないで、こうボーッとしてね、どっちの方へ、どっちの方にこう書いてったらいいかなと思ってね、それいろいろ書く方法があるじゃないですか。これは例えば前略とかね、背景とかあるじゃないですか。そんなんじゃなくて、今日のお天気はものすごく良かったとかね、そして手紙を書き始めてるわけですよ。そしたらパッと手紙出して、今日のお天気は非常に良かったって、一応パッと最後見たらね、4月18日に書きましたとかね、あの時はじゃあブラジルはすごい天気良かったんだなとかね、感じてるわけですよ。そしたら前略って言ったらまともに普通じゃないですか。だけど今日の天気はね、非常に良かった、これから一筆背景とかねってね、書き始めますとか言ってね、書いてったら、この人おかしな手紙書く、ね、書くなと思うけども、印象に残るじゃないですか。特殊ですよね、じゃないですか。例えば文章書くのにね、このウイスキーはうまいなとかね、書いてくんですよ。ウイスキー全然関係ないんだけども、ウイスキーうまいな、じゃあそろそろ書き始めようかとかね、違う、全然違うでしょ。そうすると読む人が、自分はね、そのふざけてやってるようなんだけど、読む人がそこに例えば書いたと思ったら、え、このウイスキーはうまいな、そろそろだ、手紙を書こうかな、なんだ全然ね、全然狂っちゃってるじゃないですか。だけどそのあ、この人ウイスキー飲みながら、あ、今飲みながら書いてんだって想像が浮くじゃないですか。ほらこうね、だから全然違いますよ。もう考え違うでしょ。手紙、そういう手紙もらったらどう思いますか。あれ、この人ウイスキー飲みながらね、あの手紙を書いてんだって。違います。だから考え方を変えてくる、さっき言ったように方向を変えればいいんですよ。
真面目だからね。
真面目なもの、真面目、自分のね、真面目さってのは絶対捨てちゃダメなんです。絶対に自分のね、ここまではふざけててもいいけど、ここまで、こっから先は真面目、それをやらないとね、みんなに相手にされなくなっちゃうんです。面白いんですよ。だから日本人がね、この我々日本人の顔してますよね。なブラジルだからいいよ、時間も遅れる、ちょっとダメね、相手にされなくなっちゃう。ブラジルの顔してれば、いや、まあブラジル人だから、日本人の顔したらダメですよ。例えば大久保さんがね、私8時にここ行きますよって言うでしょ。で、私日本人ですよ。で、9時に来たとするでしょ。そしたら、この人8時に約束して何時9時に来る、日本人の顔してるでしょ。タクロゴブラジル人の顔してたら、あ、まあいいや、ブラジル人だからって、みんなそうでしょ、全部そうでしょ。だからある一線はね、崩しちゃいけないんですよ。で、ブラジルで成功しようと思ったら、その一線をね、崩した人が成功してないんです。よく考えてみてください。よくいいんですよ、遅れても。だけどある一線を、例えばですよ、今日言いましたよね、雨が降ってるから、今私2時間のね、だから今10時半だから、10時半から行くから11時半か12時ぐらい着きますよって言ったでしょ。余裕持ってるんですよ。だから着きましたから11時半に着いてもいいし、ね、12時着いてもいいんですよね。で、私、11時20分に着いたんですね。で、パッて着いた時に、お前、電話かけて、貸せって言ってね、私、ホテルで泊まってないからね、電話貸せって言って、運転手貸してくれたんですよ。パッとすぐ電話かけたんですよね。だから、本当は12時間で30分早く来たわけですよ。だけど、12時って言ったから、12時に来てもらってもいいんですよ。で、こうやって来ないなと思ったら、あそこでビール頼んでね、飲んでりゃいいんですか、私も。仕事するわけじゃないしね。で、ウイスキーのような話してるんでしょ。で、それ休む時間に入れりゃいいんですよ。はい、これで1時間休みね。考え方は一つでね。私はね、夜中のね、3時ごろ起きるときあるんですよ。どうしてっていうことね、10時にね、ご飯食べるでしょ。じゃあ、9時、8時半か10時に飲むでしょ。で、ビールのウイスキー飲むでしょ。でね、今日は調子いいなと思ってね、これ2、3杯飲んじゃうんですね。そうするとね、こうなんてこと、10時頃になるとね、こうやって時計見るんですよ。そうすると10時なんですね、10時か10時半。パッてね、あ、今日は夜中3時頃起きるなと。夜中の3時に起きる人っていないからね。 みんなそのまま続行したでしょ、6時とかね、私はパッと起きるんですよ、静かにしてるんですね。そしたらね、私のこの戸が閉まってるところに犬が寝てるんですね、ポチバレの犬がいびきかいてんの、誰がいびきかいてんの、うちのおばあちゃんじゃないし、おかしいなと思ったら最近分かったんですよ、隣でいびきかいてんの、うちのおすぎのがこの野郎と思ってね、寝てるでしょ。そしたらね、メス犬はねプップラ歩いてる、で吠え方がちょっと言ったらね、パッと立つんですね。でそういう風に約束してるんじゃないですか、多分。私は知らないけどね。で3時半に起きると、またこう、そんな3時半に起きてね、働き始まったらおかしくなっちゃうから気がしたと思うでしょ、またまた寝るんです。そうするとね、今日は何をしようかなと思って、そっから仕事が始まるんですよ、私の。もうで静かだから、もう本当に自分しか起きてないんだから、その隣近所も全部寝てる、うちの母ちゃんもね寝てるでしょ。でこうやってそうするとね、あのね、このテントね、私を続けるんですよ。その信用する人は信用してください、しない人はしないでいいんですけどね。上とね、今まで死んだ空手の先生たちいるじゃないですか、それがつなぐんですよ、私と。半分寝てるんです、頭ね、半分起きてるんですよ。で必ずそういうの置いとくんですよ、ノート。電気つけちゃっちゃまずいからね、母ちゃん後ろそのベッドで寝てるからね、便所行ってパチッと電気つけてね、今降りてきたこと書くんですよ。でそのこうや半分寝てるときね、今日は明日は何を教えようかな、どういう風な空手を教えようかなと思って考えてるんです。するとね、いろんなことが出てくるんですよ。おこれは面白いなと思って書いておくんですね。でそれが1時間か40分か30分かって、その時によって違うんですね。で知らないうちにこの辺一筆こうやって乗ってね、寝ちゃうんです。で朝起きるとね、6時5時ぐらい起きるんですけどね、もう2時間寝てるわけで、1時間か2時間ね、見るでしょ、書いてあるんですよ。それがね面白いんですよ、書いてあるんですよ。でぐちゃぐちゃの字で書いてあるんです、半分寝てんだからね。でよーこうやって見てるんです、あそうか、今日これは自分の字を自分で解読するんですよ。これがパッチリパッチリ、これは素晴らしいですよ、私の宝ですよね。だからこれは本当だからね、皆さんは信じるか信じないかね、その人のその人の勝手ですけどね、嘘言っても
だいたい夜中に考えて、これ悩んだと思って朝起きて恥ずかしくてできないと思って、
それでいいんですよ、その恥ずかしいことやるんですよ。恥ずかしいことやる、そうすると人と違うじゃないですか、試してみりゃいいんですよ、全部試しだから。恥ずかしかったら、うわそれダメだとか言うじゃないですか。そしたらあんたはダメだけど、こっちの人はね、お久保田さんこれお金になるよって言ったら儲けもんじゃないですか。だからそこが足らないんですよね、みんな自分でね、自分のことをねこう詐欺ちゃうんですね。ここにやったら良くないんじゃないか、恥ずかしいとかね、みんなが見てるとかって関係ないんですよ、見てたってみんな見てなくたって、自分一人なんだからね、そうじゃないですか、私はそう思うんですよ。それ皆さんはいやこれやっちゃ恥ずかしいとかね、これやっちゃ悪いんじゃないかとか言うんじゃないですか。そうでしょ、例えばね、例えばですよ、ここ歩いてますよ、今年腰が痛いからね、歩いてるでしょ、腰が痛くなるでしょ、どこでも座っちゃいますから私は。どうやって座るかというとね、こういう座り方するんですよ。40座り。デパートでもどこでもホテルでも何でも関係ないんです。一流のホテルでも何か座ってるんです。腰が痛いもんね。腰伸ばしてるんです今ね。みんな見ますよ。10人とったら9人見ますよ。ジャポネス何やってんの。ブラジルもこうやって座りますからね。運転するのにね。その水泉病院もこうやって山行ったらみんなキャンプ行ったりしたら座るじゃないですか。便所ないんだからね。みんな分かってますよ。この見ますよ。じゃあ座って言いたくなったら立つでしょ、また歩き始めるんですよ。人が見てたって見てなくたって関係ないんですよ。だってあの人が腰が痛いんじゃない、私が腰が痛いんじゃない。そうでしょ、自然に、だからそれが自然なんですね。飲みたくなくなったら、あもう飲まないよ、もうこれで 例えば飲みすぎて、通常はもう飲みたくない体がね。だけど、いやみんな見てもったいないから、これシーバースだからね、じゃあ飲みましょうって飲んじゃうじゃないですか。次の日二日酔いだもんね。そういう普通はできないですよ。だけどそれをできるようにするんですよ、試しだから。だって相手の心は分かんないもんね。例えばこう、私が飲まないですでしょ、そしたら松本さん、俺シーバスついでやったらなんで飲まないのって、なんて思う人もいますよ。だからこの人は、ああこの人はね、自分の好きなことやってると思うじゃないですか。俺もやりたいなと思う人もいるかもしれないですよ。何かのためになってなってんじゃないですか。それはね、本当にそう思ったのは50歳からね。私は50過ぎてからは付録だと思ってるんですよ、生きてるのが付録。本を買うと、はいこれ付録つくじゃないですか。で、私は今ね、10年間付録の人生してるんです。お金があれはある、今日はお金がある、よし寿司食いたい、行くぞ、地図全部、子供たちも全部電話、わざわざ電話かけて、寿司食い食いたい、食いたい人来いって言うんですね。金持ってるもんね。今今日帰ったらね、何千万って入るじゃないですか、札幌帰ったら。みんな今私の留守番してるからね、だからそうやって食わしてやるんです。喜ぶじゃないですか。んで食わしてやるでしょ、なくなっちゃってパッとないでしょ。そしたら、お父さん寿司食えたらないよ、お金お前出せって言うんです。だってないんだもんね、今日はダメだよ、ないんだから。もう徹底してるんですよ。ほんで、ウイスキーがなかったら私はピンが飲むんですよ。ピンがなかったらしょうがないから水飲んでんですよ。本当そうですよ。だからね、そういうのも徹底してるんだよね。それは50歳からね。で、それをね、50歳まではやろうと思ったんだけど、今そのね、皆さんが言うようになかなかできなかったの。これちょっと恥ずかしいとかね、今日はこのシャツ着てったら、もう4日ぐらい着てるからね、本当は着たいんだけどね、もうちょっと臭いしね。だけどこのシャツはもうね、10年ぐらい着てね、きいいんですね。だけどもう着て、もう抜いてね。だけど今は汚くてもこの穴が開いてても着ちゃうんです。これいいなと思って、もちろん綺麗に洗いますけど ね、そういう生活してるんです。だから昔はこんなとこ呼ばれた靴下はちゃんと履いて、あちゃんとね、きちっとしてる。今何も匂いしないですよ、もう3日、もう2日履いてるけど。だけど失礼しますって、失礼しますって言えばいいんですからね。で抜いちゃったでしょ。で帰るときまた入れる。だからそれができる人とできない人が、できない人は大変ですよ。ほらもう疲れちゃいますよ、だんだんだんだん年取っちゃうね。1日だって1日24時間が20ね、28時間になったら40時間になっちゃいますよ、1日疲れる率が。だから疲れちゃうんです。そしてそれがぐーっと溜まっていくでしょ。そうすると1年ぐらい溜まって、はあ、もうノイローゼになっちゃって、俺はどうしたらいいかなってなっちゃう。そんなに自分の人生だもんね。そうじゃないですか。お父さんとお母さんの人生じゃないもんね、私の人生だもんね。だから子供に言うんですよ、好きなことやっていいよって、その代わり責任持ちなさいって、責任持ちなさいって、子供を指導したらね、子供の責任持ちなさいって、最後まで、途中でね、人のせいにするんじゃないよって、今日は雨が降ったからダメだとかね、いやあれだからダメだとかね、いやお前が悪いからこうなったんだとかね、そういう人のせいにするんじゃない、責任持ったらね、絶対に最後まで責任持ちなさいって、そんじゃないとお前男じゃないよって。その偉いが昔はね、そうやって教育するんですよ。侍は責任持たなかったら切腹だもんね、切腹。今はね、どうせね、一度か二度はそれ、三度目はもうダメですよ、クビですよ。だからそれは責任持てば、分かりましたってね、じゃあ今は失敗したけども、今度はその失敗をね、成功につなげればいいんですよ、人生は。
私も思うのが、ブラジルにいる人たち、なんか狭い日系社会の人が多いんですけど、無責任の人多いですよね、ブラジルにいる。
日本人。多いですよ。ということは、あれ、一線を越えちゃうから、ここはブラジルだからいいやって言ったんです。うちの道場どうするか知ってますか？まず生徒が来たら。いやー、雑巾掛けさせるんですよ。礼する何も。雑巾掛けする道場なんてないですよ、ブラジルに。雑巾掛けますよ、バーッて。
人によってはさ、俺はエンプレガーダーね、ちょっ
と言いますよ。
ね、言うでしょ。掃除がどう
するか。やらなくていいよって。俺がやるから。私、先生だもんね。ベッ で黒びしめてね、奈良の先生がパッパッパッパ雑巾かけするんですか、一番最初。じゃみんな見てますよ、先生何やってんだ、雑巾かけしてきれいにして、お前たちが練習するの俺きれいにして、お前きれいなとこで練習したかったらお前らやれよって俺に手伝いって言うんです。みんな始まりました、先生がやってんだもんね、汚したらきれいに、だから言うはっきり言うんですよ、私ちょっといいですか、これ入れちゃっていいですか、自分でうんちしたら自分のお尻誰が拭きますか、お前拭けって言わないでしょ、汚いから拭くじゃないですか、そうでしょ、同じですよ、自分汚したら拭けやいいんですよ、だからドトルから何か全部ですよ、裁判長もいますよ、お医者もいますよ、エンジニアもいますよ、みんなもう責任すごいね、レベルの時ありますよ、みんな雑巾掛けしますよ、そして雑巾掛けするといいことがあるよって教えるんですよ、絶対にお前得するよって、そしたら先生なんだって言うんですよ、雑巾掛けしてね、で昔のお坊さんって全部雑巾掛けで修行したでしょ、あれはどういうことか分かりますか、だから皆さん勉強してないから分かんないんです、それは関係ないからね、だけど私は雑巾掛けしたらそれにね、いいことあること、どういうことがいいことがあるか調べるんですよ、分かんないから人に聞いたりして、例えば日本に行ったらどうして坊さん修行するのに雑巾掛けするんだって言ったら知らないから聞くんですよ、知らないことは聞けばいいんですからね、知ったかもって聞く、私は坊さんじゃないもんね、そしたらあれはねこういうふうにしてね、こういうふうにしてやるとね、無になる、無に、ちょっとやってみてください、
お母さん、
お母さん頭いい、これは最高だね、でこれをねこの背骨をねぐーっとね床と平行にするんですよ、そうすると無になんです、動物に戻るわけですよ、考えが、そうするとねまたねひらめきができる、動物的なひらめき、自然なね、で雑巾掛けするんです、で雑巾掛けをねパッと伸ばす、少しやる、ぴょんぴょん跳ねる、そしたら筋肉が知らないうちにつくわけですよ、何もしなくてもこんなバベルね、高いバベル買うことないんです、だ雑巾掛けお母さんやってるから健康でしょ健康じゃないですか、
お母さんだけがもう
健康ね、当たり前ですよ、雑巾掛けしてるから、でこうやって年中こうやってやってるから、年中無っていうことはゼロに返ってることだからね、人間頭ボンボンボンボン詰め込んだらね、そんなに入らないけどこんなちっちゃいんだからね、まあ、コンピューターの方がよっぽど入りますよ、そうでしょ、だけど人間って頭いいからね、帰ってきゃいいんですよ、残るからね、これ電気がなくなったら使えないもんね、人間の頭を変えておけばね、パッと見る、お変えてるじゃないですか、だから頭はね使ったら必ず、だからあの余分な人はこう会った時だけ、なんて名前だったんですか、聞けばいいんですよ、忘れちゃったもん、この人私の名前も失礼になって、だから初めに言うんですよ、失礼ですけどって、失礼ですけど、あのどなたさんだったんですか、私忘れちゃったの、顔は覚えてるんだけど名前忘れちゃった、そんな一生のうちにね、何千人ってあるじゃないですか、ところが失礼なことね、あの人ってしゃべって、そういう人いますよ、だけど失礼ですから言ってんだもんね、
怒んなく
てい
いよね、
怒んなくていいんじゃないですかね、あこいつさんの名前忘れだったら失礼ですけど、どこで会った人ですかって、私こいつでねこうやって やったじゃないですか、散歩って、おおそうそうって思い出せばいいんですよそうでしょ、ところ失礼ですって言ってんだもん、最初に謝っちゃってんだもん、だからね、言葉ってのは使いようによってね、ところがこの野郎俺の名前知らないとか言ってね、俺はお前社長だとか言うじゃないですか、そしたらね、はっきり私は言っちゃうんですよ、ふざけんじゃねえよって、私は失礼って言って、失礼しますって言ってんじゃないかって、最初にね、そんでも怒ってんのかって、お前なら全然心が狭いやつなんだ、ケツメのこんなちっちゃいやつ話できねえよって言うんですよ、私あもうケツまくっちゃうんだね、そうすると向こうだって考えないじゃないですか、怒っちゃってんだもんね、だけじゃねえよっつってグッグッ見られちゃってんだもんね、だから失礼って言ってんじゃない、失礼しますけどねお名前はって聞いたんだもんね、そこを通り越しちゃってるんですよ、慣れちゃってるから、だからいつも右足から靴下履くのと同じじゃないですか、そうでしょ、だからあのね、楽しく生きようと思ったら自分で楽しく持っていかないと、例えば名前はって聞いたらプッこれ来るじゃないですか、あんたこの前会ったばっかりじゃないかって、だけど失礼ですけどもお名前ちょっと忘れちゃったんですけどってね、あ私はあどうもすいませんって、まあ、何千人も友達がいるからねって言っちゃえばいいんですよ、何千人もあんたいるのって言う 生まれてからね、60歳まで何千何万人いるじゃないですか。そんないちいち名前覚えてられないんですよね。空手の上段上げ受け外受け覚えるのに大変だったのにね。本当そうですよ。違います？
こういう名刺なんてね、
だからこうやってすぐ忘れちゃうから名刺置いておくんですよ。このおじさんはなんて名前だったかな。あ、柴田さんだ。柴田さんって言うとは、そうか、大工さんだから今度こういうこと作るときちょっと聞いてみようかなと思ったかね。私はね、こういうの大好きなんです、作りとか。ところがね、そう、ああいう風に作り方は優しいんですよ、私は。だけどね、ここをね、斜めにね、こう切るでしょ、こっち斜めと斜めでこうやるじゃない、くっつけるでしょ、ここの角を。ものすごい難しいね、こんな斜めこうやって切って。違いますか？こんな難しいでしょ。あれができるようになれば大工さん一流じゃないですか。そうでしょ、そう思います。違います。なかなか合わない、定規合わせて斜め、こう気になってる人は斜めに切るでしょ、でこっち斜めに切るでしょ、ぴったり合わせるでしょ。ものすごい難しい。だから何かコツがあるんですね。そうでしょ。じゃあそのコツを私に教えてください。
ああ、来た時ね、
ああそうですか、ホベルトの。ああそうですか、はい、お兄さん、はいはい、そうですよね。だって私ああいうとこ行ったことないもんね。いや本当ですよ、結婚してからああいうとこ一度も行ったことない。それはそのどっか行ったらね、お母ちゃんと二人で泊まりますけどね、ああいうとこ一度も行ったことない。ということは私は行かないって決めたんですよ。みんながやってることやらないんです。だから毎日楽しいです。そうです、はい、県知事のってね、ナザレのあそこに住んでたんです。今アナニ電話ってね、20キロぐらい、10月のぐらい離れてますけどね。でね、まあ今度うちの母ちゃんの話しますけどね、私と母ちゃんの関係ね、結婚したでしょ。一番好きなのは空手って言ったんですよ、私が。で次に好きなのがお前だったんです。そしたらはあって安心したんですよ。他の人じゃないからね、他の人間じゃないからね。そして言ったんですよ、お前は今日から結婚してね、結婚するけどね、10年続くか20年続くか100年続くか知らないけどもな、こういうふうにしようって言ったんですよ。お前は今独身の時 100% ね、私も 100% ね、で結婚したら 200% になるんだけども、お前の 50% を私にください、私も 50% やるから、でうちの母ちゃんの 50% と自分の 50%、 私の 50% で 100% ですね、同じね、私も母ちゃんの 50% と 100% だから 50% 言われて我慢するときは我慢しますよって、私のことも我慢してくださいって。わかります？だ、結婚してないでしょ。だからそうして結婚するんです。その彼守らなくちゃダメですよ、自分だけね。簡単だね。そう、難しい。損じゃないと毎日がね楽しくなくなる。どうしてかというと、例えばね、50% 嘘ついてるとするでしょ。私 80%、70% 使っちゃってるでしょ。帰ってくるでしょ。そしたらね、帰ってきてもね、どこ行ってきたの、まあビールかなんか飲んできたとしますよ。うん、ちょっと友達とって仕事って嘘言っちゃうでしょ。本当のこと。だからその時ね、いやビール飲んできた友達ね、しばらく会った友達がね、本当のこと言うんですよ。ね、こういう事情があって、1時間か2時間とかね、夜中帰ってきちゃったと。で、本当のこと言うんですよ。そして、50% ね、それは 50% 怒りますよ、必ず。そしたらそれを返してやればいいんです、50%、いつか。おい、この前遅れちゃったからさ、今日はお前に俺の 50% やるよ、好きなとこにどこでも一緒についていってやるよとかね。そうすると、あーってこう、安心するんじゃないですか。返してやればいいんですよ。お金借りたら返せばいいんですよ。違います？みんなね、お金借りたらね、借りるときはね、お願いします、お願いしてますって書いてもね、返すとこになるとね、半分ぐらいしか返していいんじゃないかなって、必ず思うんですよ、誰だって。 当たり前ですよ、そんな人間だもん。お前ない人ったらもう神様だよね。私だってお金借りたらこれ半分ぐらい、お前いやもう俺お前困ってるよだから半分でいいよっていう人いないですよね。そうに、だけどいないけども考えるんですよ、自分困ってるから半分ぐらいでいいんじゃないかな、もうちょっと待ってくれないかなと。必ず借りるときはね、絶対明日返します、あと1ヶ月返しますってみんな拝んでね、涙借りるときはもう涙こうして、いやもう本当ありがとう、返すときになるとね返したくなくなるんですよ本当に。その時によしっつってパッと返すんですよ。そして何かつけてやるんですよ。あの時の気持ちを忘れちゃダメなんですね。そうするとこの人は今までの付き合いと違ってくるんですよ。まともに返してもいいんですよ、違ってきますよ。そういう気持ちをね、人間だからありますよ、絶対に。 100借りたらね、今日明日って本当はね、明後日返さなくちゃいけないんだけどね、明後日になったらね、もう一日ぐらい飲ましてくれないかなって、本当は持ってんだけどね、持っててもそういう気持ちになるんです、人間って。それ絶対ってあるんですよ、人間だから。この暗いとこと明るいとこがあるんですよ、しょうがない。どのぐらいのパーセントがあるかで人間決まるんですけどね。だからある一線をね超えたら相手にされなくなっちゃうんですよ。だからそこのある一線がビビたるものなんですよ、この紙一重ですよ、紙一重。そこのとこだけ守ってきゃね、ひっくりもできません。こうやって会ったらみんな喜ばしてやるんですよ、くるくるくるくる笑って。でみんな帰っちゃったら、あの町田さんってちょっとバカじゃないかなと思うんですだけど笑って楽しんでに、もうねえ
すいません、
そうでしょ、小手さん、もう5時間笑ってんじゃん、ゲラゲラゲラゲラ、もうねえ、
お金払わなきゃ申し訳ない。
漫才に行ったって5時間笑わないでしょ、
寄せだってこんな長くやら
ない。ねえ、ご飯食べさせてもらってありがとうございますってね、えウイスキーこうやって飲ませてもらってるけども、あの人生楽しいじゃないですか。だけどやっぱり私も一人で喋ってたってどうもならないんですよ。今私は喋ってくださいって言って喋ってるけどね、一つも私勉強ならないんだね。
ごめんなさい。
そうでしょ、だけどそっちはほら商売だから、商売ってほらみんな人のためになってもらうんだけど、私もじゃあ喋りゃありますよ。あんた皆さんが喋ったってしょうがないな、もうくっついてんだもんね。しょ、だから私が喋ることによってね、誰かが喜んでるんじゃないですか。向こうで笑って、こんな人バカみたいなこと言ってるよ、思われてるかもしれないですよ。だけどあと1年2年10年経ったらね、あの人こういうことも言ってたよって、ね、だってそうじゃないと、みんな同じ方向に人間人生向かってんだから。どっちに向かってると思いますか？
世の中が、
はい、自分が
私が
はい、どっちに向かってますか？どっちに向かってますか？分かってるんです、みんな。ただ言わないだけでね、お墓に向かってるんですよ、全部。
な
るほどね、その通り。
間違いないわ、
ね、明日行くか10年前50年経って行くか、そうだから楽しまないと。分かってんだもん、死ぬこと。生きてるときは楽しんでる、ガラガラガラ笑って好きなことやったらいいんですよ。で好きなことをやりながらね、自分の生活をね楽しみながら死ぬ、それが一番ですよ。だから私は楽しくてしょうがない。それでもうなるだけでこちこちこちこちやらないで、もうでっかい声で話してね、ジャーッとやるんですよ。元気が出るもんね、元気がなくちゃ。そうですよ、これがね、そうですね、たらもうおしまいね。こう みんなからね、もうあの人死んだ方がいいよって言われる。そう言わないけども、
もうあの人はあそこ墓に足半が入ってるって言われる
ね、はい、私はね、うちの弟に言うんです。親父がね、ちょっとあの何か風邪ひいてね、ちょっと胸が悪くなって、ね、病院行ってたんですね。心配だからちょっと電話してたんです。もう88だからね。で親父帰ってきたんだけども、35キロしかないって言うんですよ。
え、体重が、
まあ、こんな痩せてたわけですよね。なんでかって言ったから聞いたんです。なんでだって、ご飯食べないんだよ。ああ、それはね、お前ね、ご飯食べさせない方がいいよって弟に言ったんです。ご飯食べさせなかったら兄貴死んじゃうよって。いいんじゃないの、お前ご飯食べたくないんだから、死んでないんだから死なせりゃいいって言ったんですよ。それだけ辛いわけですよ、生きてるのが。腰は痛いね、友達はいない、みんな死んじゃってるしね、一人で寂しいね、 ろうそくが消えるようになったけど何も生かすことないんじゃないの、壊しかないけど経済的にも何もお父さん、ね、親父のご飯作ってことないしね、行ってきますって食べたくないんだから作んなくたっていいじゃないですか、それだけ時間が自分の時間持てるじゃないですか。したら兄貴はめちゃくちゃだないだけど本当はそうなんですよ。私だってね、だから今ね、まあ私のこといいんですけどね、人のこと知らないから、今日講習したでしょ、合宿してね、して選手選んだんだわけです。40人ぐらい行くんですよ。そしてね、40人行くとね、切符がね、やっぱりね、2枚ぐらいもらえるんですね。で、これ勝った連中、私が監督だから、監督とその責任者でね、2人で 2枚もらえますよね、切符ね、ただの切符が15人もらえるから。で、私の切符はもう確実ですよね、15人行くから。で、あと15人いれば会長がもらえますね。だけども私は行きたくないって言ったんですよ。でオーストラリアなんですよ。だけど行きたくないんです。で普通はオーストラリア行きたいですよ、さテレビでもね、面白いもんね、遊びだもん。だけども15分経ってると腰が痛いんです。だから対処しなくちゃならない、まず自分でね。でオーストラリアって英語でしょ、英語はイエスノーしかできないんです。私はイエスノーアイラブユーって
、
どこのことだいたい知ってるんです。イヒリビントディヒアイラブユーですが、あのドイツ語のね、うん、だからエッチアムでしょ、それしか知らないのに、そういう人がね、あのそうブラジル人をね40人も連れてってね、英語をしゃべれない人が、私迷惑かけちゃいます、誰かに、その生徒とかっていうことは英語しゃべれないから、お前何言ってんのって聞くじゃないですか。そのうち1回2回行くと、うるせえなこの先生やと思われるんで、迷惑かけてるわけですよ。で2番目はそれなんです、言いたくないんです、ね、3番目は私のために誰か一人ね、すごい選手をねタダでついてったらいいと思うんですよ、私の切符やって。そうするとほら、私が行かないために一人立派な選手、それ優勝するかもしれないですよね。それは自分の息子とかそんで優勝ね、この強いこいつはいいなと思って、いけないやつがいるから私に切符やる、私はそういう気持ちなんです。人に迷惑かけるのは最低だからね、どんなに飲んでもね、どんなにふざけてもいいんですよ。だけどもみんながね、これみんな町田さんを早く帰った方がいいなと思ったら言ってください、はいって帰っちゃうからタクシーつかめればいいんだからね
別にいいんでしょ、明日なんでしょ、プレーみたいな。
だけど今日ね、あの今ここで佐々木先生の薄日の道場があるんですよ、私が来るとね、町田が来たってみんなね、みんなほとんど大学の先生とかね、そういう時間があるんですよ、8時の7か8時頃になるんですけどね、もう時にそこは町田が来たって言うとね、必ず月曜日とか、あれは私その道場行くんですよ。で、はい、やるぞーってね、でみんなあの暗示にかけちゃうんですよ、やつら。そうするとね、みんなこうやって出てね、パッパッパやって自分が強くなったような感じするんですよこんなおじさん、ううってやってんだけどね、いやーおじさん強くなったよ、上手くなったよ、この足ちょっとおかしい、直してくださいって言うんだけどね、そっちのグッと悪いんだけどね、こっち褒めるんですよ。でこっちちょっともうちょっと直した方がいいんじゃないかとね、いやーおじさんはもうスピードないけど力あるねーって言うと喜んじゃうんですよね。だから言葉一つでね、どんどんどんどんと喜ぶんでしょ。1時間もうパッて私の暗示にかかって、かって、あれもう1時間終わっちゃったの、バシバシバシって手叩くんですよ。ちょっと感激してるから私も感激するでしょ。ああ今日楽しかった。そうすると佐々木先生がね、何食べたいって言うんですよ。そしたらあそこ行きたいって言ってね、全部払ってくれるんだね。それも楽しみね、一つ。
サンタマロ？
じゃあここですよ。あのサンタマロね。あのなんていうんですか、あそこの近くですね。あれあの馬がサンタマロの一匹の馬があるでしょ。あの近くね。
競馬場？
競馬場じゃないんですけどね、あの辺の近くですね。サンタマロのね、ここのブラジルで一番大きなね、あの一匹のね、馬術のあれがあるところですね。ちょっとこちらもうビルばっかりです。もうすごいビルばっかりね。
タクシーでそんなですか？
そうですよ、ここから30部屋ぐらいだからね。
あ、
そうですよ。もちろん電話すればね、あの運転手好きだから、そのフランス人が送ってくれますけどね。今ちょうど今頃うちの息子がね、あのベリーに帰るんですよ。その運転手は今帰ったでしょ、そしたらぐるぐるぐるぐるサンパウロ回って、 その運転手をね、うちの子供に、子供がその運転手使ってるんです、車を。で、飛行場乗っけて、で運転手に帰るでしょ、また家に。そしたら今度リオから一人生徒来てるんですよ、カブフリューって言うんですか、そこからそ彼がバスで帰るんですね、だまずそれやってるんです、その金持ちだから。
あ、そうそう、
今回は彼と乗って、また我々油ぶんぶん使ってるんですよ。してガソリンになるしかならないから、初めておいマルキガソリンないよお前車って、お金をそれで買い金入れるんですよ、ガソリン。だって使えって言うんだもんね、ガソリン入らないと動かないもんね。私が入れることないもんね、わざわざね、私ひどいんだもんね。そうじゃないですか。そうですよ、日本人ってね、いやもう申し訳ない、そうはっきり分けられるんですよ。私は何しに来てるのか、先生だ、呼ばれたの、招待されたの、最後まで招待されちゃうんですよ。そう、最後までそれがいけないんです、日本人ってね。途中で招待されるの、いや遠慮しちゃうからね。だからそこのところは、ね、いいところもある、いい場合もあるし悪い場合もあるんです。そしたら自分が遠慮するとね、先生はね俺のこと嫌いになっちゃってっていうやつがいるもんね。
ブラジルは結構甘い時は甘いですね。
もちろん甘いじゃん、どっぷり甘っちゃう、すぐ太っちゃうんです。でそいつ の, あの家はね、自分の家あの部屋はすっごいんですよ。あのね風呂があってね、もうパーってステレオがあってね、すっごいんですよ。で私の部屋はね一つの部屋なんですよ、ちゃんと置いてあるんだけど、だけど風呂がねこう開けて次のこう入らなくちゃならないんですよね。お前の部屋すごいね、お前招待したんだここに寝てる、どうぞどうぞ先生寝てくださいそっち寝るもんね。え、もういいよお前、それはまあ冗談だからって言ってね、で風呂パー入るでしょ、でまあその風呂入れてくれるんですよね、ベーってね。そうするとね般若心経がかかってるんですよ、ピーンかけて般若ハラハラミタ心経かかってる、すげえとこ来ちゃったで、それはレコードね、自分ね、これいいからね、日本そのコピー取ってね、日本語取り寄せてね、調べたんですよ。知ったら素晴らしいこと書いたんですね。意味ちゃんと。それをね、普通見つけられない。ところがね、日本行ったでしょ。よし、どういう意味のこと言ってんだか、言ってるだけじゃ分かんないからね。般若波羅蜜多心経なんて言って分かんないでしょ。私、坊さんじゃないからね。その本をね、探そうと思って図書館にパッと入ったんですよ。図書館ってその本屋さんにね、したらあのね、伊勢なんとかっていう本屋さんあるじゃないですか、伊勢丹の紀ノ国屋、すごい本があるじゃないですか。わかんないでしょそんな。して聞いたらね、般若心経ないかって聞いたらね、今コンピューターでやってくれるんですよ。こう調べてるんですよ。いやーつってね、今ここ置いてないですよって言うんですよね。こんなでかいとこ置いてないのおじさん、何やってんだろう本屋って、いなめちゃってんだね。え、もうしょうがないからね、じゃあ何か言う本ないから思ってぐーって一回りしたんですよ。そしたらまあ嘘だったら嘘でいいんですよ。私はねパッて見たらね、この紺色してるね、このね般若心経ってこんな薄い本ね、へっぴすパッ、あっこらっと思って見つけたの。パッとそれだけ浮かんだんですよ。もう本当の神様の巡り合わせね、般若心経神様でしょ、何度か味じゃないか、いやどうもすいませんって、そしていっぱいあると思ったらそれ一冊だけね。すごいすごい、全部そうやってくっついてきてるんですよ私に。買って安いんですよ、550円ぐらいだったんですよね、買って、それ読むんです。いろんな難しいことが書いてあるんだけど、辞書を引っ張りながらね、難しいでしょあのお経っていうのは、引っ張りながらして意味が書いてあるんですよ。でこういう意味でね、引きゼクゼク空想のゼクね、そう書いてあるじゃないですか、自分で調べてね。それは空手の空はそれなんですよ。何もそう、もういろんなものが全部入ってまた無になってね、またぐちゃぐちゃ混ざって、またそれが空手なんですよ。 だってこれ一発で殺せんですからね、人間一発で。で、救うこともできますよ、この体でね、人間をどん底にあったやつをね、救うこともできるじゃないですか、一つの教育で。私はあのサルバドにいるときね、もうこいつはもうどうしようもなくってね、私を自分で子供の頃悪いことばっかりやってたから、不良少年だったからね、どうしてもそ勉強しないでしょ、俺も救ってやろうと思ってね、空手教えたんですよ。したら空手やって、こいつら空手やったらどんどん悪くなるって言うんですね。だけどその掃除させたりね、いろんなことさせて、いろんなね、電話させたりね、だんだんだんだんしたら、今ね、そのそいつ小学校しか出てなかったんですね。でもし本当に空手好きならね、勉強しなくちゃダメだよって言ってね、それであのここ1年で3年間やるとかあるじゃないですか、あるでしょ夜のね。でお金もないしね、そこ行けって言ってね、であの私の女子やれば小遣いくれるから、その学校行くぐらいね、でやらしたんですよ。で黒帯になったでしょ、初段2段3段でね。で私はベリーに行っちゃったんですね。でそのままお前勉強しなくちゃダメだよって言ったら、その学校高校1年間をやってで勉強して、そしてそうですね、10年ぐらい経って帰ったんですね。そしたらそいつ真っ白な服着てるんですよ。へえ。そしたら先生ね、お医者さんになったんだって。いやーもう嬉しかったです。まあ自分のこと言うのおかしいけどね、まあちょっと失礼します、泣いちゃったんだけどね、感激してるからね。あらすごいですよ本当。だからね、そういうやつがね、と言いますよ、喧嘩太郎もいたしね。そしたらお前何やってんだ、今検事だってそういうやつもいるしね、みんな空手ですよ、空手だからね、作ってるね、ピラミッドをね、いいんですもん、空手やってなくても。だからその今フランスのね、あれもね、お金持ちになったっていうのは、そのね、なんていうんですか、その湾岸戦争でね、銀行行って度胸があってね、あるいは下からね、何億っていう金が入ったんだってね、先生今空手のためだからってね、金出してくれるんですよ。すごいですよ。だからやっぱりね、本当に空手ですよね。これがなかったらね、もう何でもなくなっちゃうからね、ただぶったかしくなっちゃうでしょ、ぶったかしくやめたらピストル持ってた方がいいもんね、ピストル練習した方がいいですよね。だからそこなんです問題はね。だから人間のその先生にもよるし、生徒にもよるし、接し方にもよるしね。だから一人だけね、自分 ね、 あのね、失敗したんですけどね、あんまり頭良すぎてね、そういう学生グループに入ったんですね。でリーダーになったわけですよ。でまあほら、なんていうんですか、デモ隊のほら学生運動の、それが空手やってたんです、たまたまね。それが今からそう35年ぐらい前ですかね、もう黒帯に近かったんですけどね、リーダーになって、その時テロリスタンの対象になったんですよ、そいつが。で空手やってるでしょ、頭大回りさん捕まえられないんでね、もう何十人って多分殺したんじゃないですか。でもまだそれを生きてるかしないですよね。そっちの方へ曲がってきまして、だけど対象ですよ、そっちのテロリスタのね。あの頃コミュニストは捕まえてましたからね。今はね、あのペーテーでねやってるけどね、時代が変わればねなっちゃうけども、ブラジル人ですよ。ほら頭良くてね、だいつも言うんですよ、頭あんまり使うのもいいけど、これ使わなくちゃダメだよって、だから私はね、そうなんですけどね。だから今会長さんもものすごい頭いいでしょ、大学3つ4つも出てるから。マルキって言うんですけどね、マルキはお前あんまり頭使わないで、これ使わないとダメだよ、これとこれをね、そしたらこれとこれいつも使ってるって、使ってるんですよ。だけど時々ね、パッと頭使いすぎるからね、ちょっと外れちゃうとこがあるんですね。ちょっと友達だからってやつね、言ってやると、まあ空手やってるからね、私先生だからね、押すって言うんですけどね。でみんな押すって悪い言葉だと思うでしょ。だけどもこういうふうに書くんですよ、押さえるって言う、押すで巣は忍ぶって言うんですよ。そうでしょ。でその言葉はね、押さえがたきを押さえ、忍びがたきを忍んで押すなんですね。だからそこらお相撲さんから出てるんだね。苦しいでしょ、お相撲さんの指導ってね。それであの 大学生とかその、まあ、連中、ああ、そうそうなんて言うけどもね、あれはその本当に分かってて言ってるのか言ってないのかね。だけど人生って本当そうなんですね。あの、忍ぶって書くじゃないですか、刀に心ね。だからいつもそういう気持ちでいればいいんですよ。寝っ転がってね、ここに心があるでしょ。刀がね、まっすぐ刀がこうやって下に落っこちる、もう本当のね、糸で突き刺さってると思って毎日生きてりゃいいんですよ。そしたらこの第一線から絶対に はみ出ないから。そうじゃないですか。糸が一本パッと切れたら死ぬんですからね。それがあの忍ぶっていう字ですよね。そうでしょ、心の上に刀だもんね。だから分かんないんだけど、日本語ってね、素晴らしい。私は日本人に生まれてね、今ブラジルに来ちゃってるけどね、素晴らしいと思いますよ。日本語の勉強したりね。それからね、あの犬年とかそういう年があるじゃないですか、そういうのも勉強してるんですよ。はい、私は犬年だからね。はい、この人気に入ったと思ったらとことんまでくっついてきますよ。あの人が悪くても良くても気に入ったらね、気に入らなかったらあのあれですよ、狂犬と同じでくっついちゃうからね。私はその、で今それ調べてるんです。犬ってそうじゃないですか。そうでしょ。であんまり可愛がりすぎるとくっついちゃうでしょ。だから適当にこう、犬ってそうですからね。だから私はそうなんです。だからいろんなね、あのそのなんていうんですか、調べてるんですけどね。だからうちの子供たちのあれを言うとね、面白いんですよ。長男はね、うさぎ年なんですよ。だからこれそうですか、黙って聞いてるでしょ。ね、お母さんにどうですか、うん、そうだったねって言うだけだもんね。うちのその耳ピッ、はあ、で最後にバサッて言うのはその長男ね。お父さんそれは違うよって言うんですよ。ものすごく敏感ね。お母さんもそうじゃないですか。聞いてダーッ、さっきからもう5時間もいるけど黙って聞いてる。そうでしょ。いや、脳癖はもっといいんですよ。もう飼ってないからね、もういろんなもの苦労してるからね。
次男は、
次男はね、蛇年なんです。蛇、はい、ってのはね、食いついたら離れないの。そうじゃないですか。お母さん、自分の娘なんです。はい、そうでしょ。ほら、ただでやってるじゃないですか。ただでやってる人はいないですよ。だから私はプレプレプレプレ喋ってんだよ、ただでね。これお金取ったらこんな1時間、はい1時間じゃあさよならって言っちゃいますよ。ただだから話してるんですよ。わかります。どうして蛇はね、口ったら離れないって言うとね、蛇のこうやって口開けてみるとね、歯がね全部こうなんですよ。蛇ちょっとこう手入れてみてください。指を入れるでしょ、こうくっつくんですよ。抜こうと思ったら抜けないじゃないですか、口ったら離れない。だからどうやってやってるって突っ込むんですよ、俺。それ、突っ込むんですよ。ヘビってそうなんです。だから性質がそう。2番目はヘビね。これ優勝しようと思ったら必ずするんですよ。負けたら大変ですよ。3日くらい寝ないもんね。もう何やってんだって。悔しくて寝られねえんだっていう。すごいですよ。へえ。去年ね、おととし負けたんです。サンパロのやつに。それボクシングと空手やってるやつもものすごくうまいんですよ。スパリングがね。でもう見えなくてやられてるんですよ。負けたんです。3日ぐらい寝なかったもんね。来年は絶対、去年ですね、絶対俺勝つから。去年一昨年負けたんです。で去年勝ちました。今年また勝ったんですね。で私に聞くんですよ、分かんない一生懸命練習しても、なんでお父さん負けたのって。お前あいつ目はパッてこうパチクル、お前はねあいつパチクルね、目はね試合やってるね、4回ぐらいしかパチクルしない、お前は10回ぐらいパチパチパチパチやってる、だから負けたんだよ。でじゃあ目を鍛えればいいねって、目どうやって鍛えるんですか。つぶらなければいいんですよね。まあ、目つぶらないのは難しいですよ。難しいんですよ。だけど疲れてくるとやるじゃないですか。ね。だけども笑ったよ。俺もやるじゃん。ちょっと話したらパッと見てるけどね。だってどうやってやったらいいかって自分で考えろって。そしたら自分でこうやってね、何もやらないでこうやって、こうやって目つぶらないんでやってるんですよ。もったいない時間がね。5分も3分も目つぶってこうまたやるでしょ。なもったいないじゃないですか。じゃあ俺がアイデアを出すって言ったんですよ。アイデアを、じゃあ親父がアイデアをやるから、それもしよかったらやってみなさいって。 でお前毎日何毎日お前便所行くだろって、うんちするだろって、うんちするときお前ね本読むのかその何もしてないのかって、そしたらまあ本読みなしで、その時にねパッとこう丸書いてね、そっちうんちしてる間だけ目つぶらなければいいんじゃないか、それだけもったいない、両方やってね、もう目つぶるのに、その時に腹式呼吸してね、そうするともう一挙両句、一挙三得ですよ、目修行して腹式呼吸してね、出してんだから、3つ同じ10分でできんじゃないですか、15分ね、その仕事してると同じじゃない、空手の練習しててね、しっくりしててね、健康を保ってで、あの何ですか、出してるでしょ、悪いもの、だから3つちゃんと仕事してんじゃない、そうやってあのアイデアを出してるんですね。そうですよ、一瞬だから、そうね、こうにしたらパッと来るでしょ、したらここついてんのか、ここついてんのか、ここついてんのか分かんないじゃん、見てないんだろうね、目くらと同じだもんね、一瞬だけ。だからボクシングの強いやつが目絶対つくの。で私の子供は武道をやってるから目の訓練だけは毎日しなさい、こういう訓練はあんまりしなくてもいいけども、目の訓練見てればパッ、必ずもう練習してる反射神経でパッと避けますよ。だけど今度こうやってかすられたくらいだってね、バブっていっちゃったらね、一発だもんね。はいはい、終わりですよ、いいですよ。私もここ行くときは全然もう最高の目、あんなちっちゃいのも見えたんですよ。だからだんだんだんだん年取ってきたから遠くは見えんですけどね、こうやって見て遠く見えんですよ、だからこんなちっちゃい、やっぱり年取ってくるのがしょうがないですよ。両手はね、馬年なんです。なんか勉強するでしょ、例えばこういういろんな心配するでしょ、でこうやって努力しないですか、何か、まあ、もちろんだけども、あの例えばね、人に越されちゃうとか思ってね、ほらだから馬焦るもんね、馬ってその臆病だから、だから自分で焦られないために一生懸命勉強したりするんですよ。大体似てますよ、全部じゃないけどね、その何月に生まれたのもありますけど、まあ私はざっくばらんにやってるんですけどね、ネズミ年ってのはクチクチクチクチしてますよ。いやいや、4番目はね、あのイノシシ年なんですよ。一発言ったらそのままね、僕は新聞記者になりたいって言ったんです。そのままこんなちっちゃい時からバーッと同じね。そしてブラジルだったらヘッジグローブですね。でヘッジグローブ入れないから、よっぽどじゃないと知り合いとかがもちろん試験に向かなくてもないから、そんな簡単だよって言ったんです。ヘッジグローブに入りたいのって、お前がね人と違うことを話して言う方もね、こうみんなにファンがいっぱいいればヘッジグローブ拾ってくれるよって、お前アイデアやったんですよ。そしたら教育テレビにね、大学行ってる頃から教育テレビってのはほらお金あんまり払わないからでしょ、そこでいろんなことを覚えたんですよ、人生のそのこういうねマイクの使い方とか、それで自分の音声もね、そういうあのなんてお医者じゃなくて、そういう先生がいるじゃないですか、話し方の先生とか、それで勉強発声の仕方とかね、どっちから喋ってこうねマイクの取り方とかね、それ全部学校行ってね覚えたんですよ。でそれをね1年間やってたんです。そしたらね、2ヶ月前に引っ張られたんですよ、この間。だから給料が、サラリーミニオンからね、一挙に、1300円だったんですよ。ああ、そうです、はい。ああ、立つね、うちの弟と同じね、言ったら聞かないねって言われて。タツ寿司ってなんですか。いや、トラもそうですけどね。
性格が聞かないです。一度言ったらば聞かないです。
いや、自分の道行っちゃうんですよ。私はそう思いますね。
あれはあの
トラもそうですけどね。で自分のね、あのトラっていうのはね、 立つっていうのはそういうただ自分のその個人的ですよ。ところが虎っていうのはね、あのなんていうんですか、いろんなね自分のね、あのね、ここも対象になりたいし、ここも対象になりたいですね。
ああ、親分。
ああ、そう、こう親分って言ったら聞かないんだけど、いろんなとこ、こうポンポンポンポンね、自分の陣地作っていくんですよね。虎っていうのはそういうだと思いますよ。だからね、そのいろんな都市にありよってね、違いますよ。だからね、あんま面白いですよね。調べる。絶対ありますね。絶対私ありますよ。
奥
様は？うちの、あの母ちゃんは3ヶ月早いからね。
あ、同じか。
はい。3ヶ月、2ヶ月早いから。うん、ニワトリですよ。だからもう、はい、これ体操やります。3ヶ月で終わりね。はい、プール入ってパッパやります。はい、3ヶ月で終わりね。はい、今度はどっかにマトリキしました。3ヶ月で終わりね。まともにパッと続かないのね。はい、今日はもうじゃあここぐるぐるぐるぐるね、足の体操してね、今あれしてるからね、はい、もう3ヶ月4ヶ月で終わりね。じゃないんですけど、3ヶ月だから私 1月生まれでしょ。私でうちで2ヶ月3ヶ月11月に生まれたんですよ。あ、じゃあ同じですよ。そのぐらい違うんです。だから一つね、前ですね。
金のわらじっていう
か、年が変わっちゃうね。いいでしょ。いいですよ。だって可愛がってくれるもん。だからうちのか、あのあれですよ、あの名前呼ばないで、あのママイママイって私は言うんですよ。ママイって、ママイって言ったら私の家内のこと言ってます。だから先生、ママイって、ママイまだ生きてるのって、もう本当のママイ死んだけどね、あの今のママイ生きてるって言うじゃない、たまにはっと言いますよ。もう本当面白いでしょ。町田さんって面白いですよ。
間違いない。
間違いない。いや、
もらいっ子の子は何年なの？
もらいっ子はね、猿年ですよ。
猿はどん
な？何でもやります。
何
でもやる。もうこうなったら自分でこう分化しちゃってね、始まるしね、もうこうやったらこうやってこんなやったりね、もう何でもごっちょごちょみんなうずけ作りますよ。見ててこうやって器用なんですよ、やっぱりね、猿は。だから、あ、そういうのをやったらいいんじゃないかと思うんですね。だからこの今体操の先生やってるけども、まああれよりもそう技術者になった方がいいんじゃないかと思うんですよ、私はね。それ今その、あの育ててる子供はそうなんです。3人で本当の子は4人
いるけど、4番目と
3番目の間にいるんですよ。これ長男でね、これがウサギ年ね、それからヘビ年ね、それで馬年ね、それで猿年ね、それでイノシシですよ。で私が犬でしょ。全部違うんだ、うちは。
見事だ
ね。見事。鳥。あ、羊ね。いやー、シンはすごいですよ。うちの親父羊だから、すっごいね、カチッキね。だ、羊ってそうなんですよ、カチッキ。だから頭が硬いでしょ。こうじゃないですか。そう。それで息子さんがあのウサギですか。よく、それでよく気をつけて見ててください。あんまり喋んないでしょ。そうでもない。自分のお袋を失うんですね。親父が羊ですよ。いつも喧嘩してましたよ。合わないんだね。で、私ブラジルに呼んだんですね、うちの袋と親父ね。 そしたらうちのおふくろがね、実はね何年か前にね、もうこれしてね、もう別れるするとこだったの。なんで別れなかったの？別れちゃうべ、人生は楽しい、いつまんないよ。別れたって子供もでかいんだもんね。こんなちっちゃかったらかわいそうだもんね。だから今その今その子供の話しますけどね、ちょっとね、まだ時間いいんですか？ああ、そうで私が、じゃあ私が心配しました、ね、あのね、子供をついてきたんですね。そしたらお父さんはね、お医者さんなんですよ。あのベリンに住んでるんですね。で、子供はね、今12歳なんですよ。で、お母さんはサントスに住んでるんですね。サントス。で、別れたわけですね。で、お父さんは、別れて、まあ、一人で住んでるんです。で、息子を育てて、その息子ね、12歳なんで、空手やってるんです。強いんですよ、これは。これは12歳でね、こんなちっこいんですけどね、強いんですよ。とてもいいんですよね。それでついてきたんですよ。そしたら、あの話聞いたんですけどね、うちの子供がついてきたんですよ。そしたらね、お母さんが待ってるって、飛行場で。みんなお母さん待ってんだよって。で、まあ2、3年会ってないんでしょ、多分。で、お前のお母さんどこにサントスにいるんだって。で、車で迎え来てね、飛行場で待ってんだって。みんなに言ってるわけだから、もう嬉しくて。さあ、そうか、じゃあお母さん会えるねってね。飛行場着いたらね、お母さんいないんですよ。いないの。なんでお母さんはいないよ、ないよ、いないって、その泣き始まっちゃったんで、12歳だから。これはもう本当犯罪ですよ、これは。私に言わせりゃお母さんビンタくれたいですよね。そんでね、お母さん雨がどうのこうのつってね、まあ僕ら友人だからね、まあ、何か理屈つけてね、それで今日は行けないから、電話、こっちから電話かけたんですよ。その電話、携帯電話持ってるでしょ。ついてきたうちの子供とかみんな電話かけろってお母さん電話言ったから、携帯電話。そしたら今日はね、サントスすごいそのなあのいっぱいでね、いや、それほら、休みだから。サントス降りてきたよって言ったらやってないですよ。いけない。それ分かってんじゃないですか、もう。ねえ、13日か14日向こうへ行ったり来たりするの分かってんじゃないですか。ねえ、日曜日はみんな帰っていっぱいの分かってんじゃないですか、昔から前からね。そのなんで分かっててね、だからバカって言えばそれで終わりなんだけども、だけどお母さんだもんね。だからお母さんはお母さんのレベルなんですよ。子供は子供のレベルなんですよ。絶対に12歳のこのね、考えが12歳なんですよ。お母さんも単純だけど、お母さんは1年2年見てないけども、1日ぐらいはいいだろうと思ってんですよ。お母さんの考えだから、心がそうだからね。だからよろしくお願いしますよ、明日必ず行くからって言ってね。だけどそりゃね、お母さんはよろしく言ったってね、同じぐらいのね年だったらいいですよ。だけど12歳の子供だもんね。ベレンからね6時間も飛行機乗ってきてね、ハッと思いましたよ。あ、走れ。だからもうほんとね、そういう人もいるんですよ、世の中にはね。だから、まあどういう考えで、まあその本当に雨が降ったかもしれないけど、だけど分かってることだもんね。結局は、だから、来てましたけどね。で、次の日来て。だから、どういう気持ちになれますか。だから、私はね、それが大切だと思うんですよ。学校の先生でもね、道場でもね。例えばですよ、道場に子供たちが、今日はね、子供は、私はね、今日は道場行ってね、すごい一生懸命空手やろうと思うじゃないですか。道場行くでしょ。そしたらね、先生がね、雨が降ってるからって15分遅れてくるわけですよ。雨が降っちゃったからってね。だけど雨が降ってるの分かってるんだから、15分前遅るんだったら15分前出ればいいじゃないですか。だけどその子供の気持ちですよね。例えば5時に始まるのね、5時15分に先生来ないじゃないですか。もう今日は一生懸命やろうと思って来てる子供いると思うんですよ、20人も30人もいたら。だからそれをね、無駄にしちゃったら先生じゃないんですよね。いやー、謝ればいいってもんじゃないんですよね。ということは雨が降ってたからね、今日は先生こっちいっぱい、雨が降ってるの分かってんだもんね、自分の家出るときから30分前出ればいいんじゃないですか。だからそこなんですよ、人間ってのはね。だからもうね、それでね、それをやるかやらないかなんですよ、問題はね。だから知らないうちに生徒がどんどん減っちゃうんですよね。 知ったらもう空手はダメだとかね、柔道はダメだとかね、なにそのアルチマセアをね飯食っていかないとか、みんな人のせいにするんですよ。私んとかどんどんどんどん増えるもんね。みんなが減ってるとそう銭湯があの銭湯いいとかどんどんどんどん来ます。私はもう絶対に15分前に同時にバンって去ってますから、あー来たかーっつってね、もうどんなにあれしてもこうやってなってます。で私がダメな時は子供ね、それからあの女子がいるじゃないですか。だから全然違う環境がね。だからお父さんとお母さんで喧嘩してね、面白くないじゃないとお父さんと喧嘩してるから、そしたら今日は時間が道場あるからって、今日はね単身先生がね普通の気持ちで迎えてくるじゃないですか。だから子供は道場好きになりますよ。お父さんとお母さん喧嘩してんだもん、私どこ行きますか。ね、だからそこなんですよ、人間の心を捉えるか捉えないかなんですよね。微妙なところですけどね、分かってる人分かんない、生徒の数が違っちゃうもんね。だから私はあのブラジリアのサルバドルでね1200人の生徒がいたんですよ。楽しいですよ。だって1200人が月謝ピシッと払ってくれるんだもんね。知らないうちにね、お金のみんなお金、今お金の後追っかけてくる。私はお金が追っかけてくるんです。私どんどん先行くんです。もうお金払ってくれっつって、あんな楽しい人生ないじゃないですかね。本当だからね、だからいつも言うんですよ、お前たちはね生徒どうのこうのっていい技術を教えるとかなんて言って、心だからね、そういうちょっとのことでね生徒の数がね変わっちゃいますからね、コロッとね。だから先生とか空手の先生とか仕事もう何でもいい、大工さんでも何でもいい、お金の追っかけてるうちはダメだよ。お金が後ろ追っかけてもないと絶対に金持ちにならないですよ。小石さん頑張ってください。これやってれば、これやってればね、お金が後ろから、いやいや、それ自分でじゃ あのアイデアがあげますよ。これね取っとくんですよ。そしてね、あの今度一人でできなかったらね、松本さん一緒にやりましょうっつってね書いてもらえんじゃないですか。気を使うのは商売だもんね。そしたら本できるでしょ。そして本を作るのにお金いらないんですよ。原文作ってね、本屋さん持ってるんで、これは売れると思ったら絶対に買うからね。それだけで何もしなくて飯食いんじゃないですか。簡単ですよ。だけどそこにアイデアを入れないとね。
町田さんが売れるかもしれないけどね。
じゃあ私作ってください。だけど私はそれをね、うちの今ほら新聞
息子にね
、うん、学校行ってるから、それをあの日本語で言ってね、それをねうまくこうポルトガル語に訳してこう話してね、それで作ったらね面白いんじゃないかと思ってね、私のお父さんの一生とかなんて言ってね、事情でね、じゃなければ、あお父さんは何つかやってみなくちゃ分かんないって言ってね、試しって言ってね、そういう本をパッと例えば載っけてね、試しって載っけるんですよ。簡単に、なんだこの試しってのは、あこれ何でも人生試してね、で、まあ、こういうね何歳から試したっていう書いてね、そうすると売れるかもしれないです。売れないかもしれないしね、それは勝負だからね。そうでしょ、ほら考えてみてください、左手使ってください。それで両手はね、でその左手にまた戻りますけどね、お父さん私はねこうぶったどりになりたいんだって、空手か何か全部ねよしって言ってね、じゃあお前いくつだって、僕今8歳だよって、8歳の時で僕はねぶったどりになりたいんだって、ぶったどりで世界一強い男になりたいんだって、でお前右か左かって、もちろん右ですよ、よし今日から左使えって、ねしてブラジルの学校ってのは左机じゃないですか、右は右の机ね、こうなってるんです。だからみんなこう曲がって、あれ悪いんだけどね、曲がってるんです。だからこれがだからブラジル人のね人体見る全部曲がってる、どっちかに、あれ毎日だからね、毎日ブラジル人ちょっと書いてる人見てください、そうでしょ曲がってる、そうでしょ、だから背骨は曲がってる、だから自然に毎日毎日だから、1日ぐらいは何でもないんですよ。だけど1年2年3年4年10年ね、 20年30年になったらこうどんどんどんどん曲がっちゃうから頭になりますよね。その分かんないですよ、分かる、自然にやればいいんですよ。で左右だから飯食うときね、パッて座るでしょ、こっちにうまいものこっちにうまいものってボンボン取りますよ、パッパッパッパッ、左も右もどっちも使うから得しますよ、よってぶつかんの。はあ、すごい、それは素晴らしい、そうでしょ、
大きいがいます、両手のないのは
素晴らしい、それは、ね、ここもそうです、昔はね、はい、ここもそうですよ、じゃちゃんといるじゃないですか、神様が お母さんが聞けへんですよ、分かんないことは。身近なところにもったいない、どうして使わないんですか。
そうじゃない、
いや、そうじゃなくてもうちょっとアイデアを出してもらうんですよね。
例えばこうやって
ここに置いた方がいいですか、それともこっちこうやって、それがこうな方がいいとか、そういうアイデアを出してもらうんですよ。だって右利き、左利きっていうのはそうだからね。だからそれ出してもらう、近くにいるじゃん、聞かないだけじゃないですか。うまくいってないんですか。
いや、記憶力もいいからよく使ってますよ。もうラジオなんか私たちは。
そうでしょ。
誰がゲスト
の
どっから来るから、じゃあ、
ね、
海なし県だから海のものとかってね、もう結構
風の音もっと使ったらいいんですよ。仕事に使うんじゃなくてアイデアを出してもらうんですよ。もしお母さんこうだったらどう、お母さんだったらどうします、ね、そしたら考えるからね、それで耳こうやって、もうアンテナ立ってるから
大した発想はないみたいですけど。
いや、それは慣れだからね、そんな今日明日できるわけじゃないですよ。いつもそういうふうにしてね、いつもそういうふうにして考えてると出てくるんですし、ポッポッポッ、どんどんいくらでも明日まで話したらできますよ、話なんて簡単ですよ、本当。だって出てくるもんね。で、いろんなこと私経験してるから、貧乏になったこともあるし、お金持ちになった時もあるしね、今普通に食べてることもあるしね、いろんなぶっ飛ばされることもあるし、喧嘩をやったこともあるしね、死にはぐったこともあるしね、はい、だけどもやっぱりそうそうそう。どうしてそんないっぱいいろんなことを経験してると、全部試しでしょ。そこから原点はそこなんです。試してみろってことなんですよね。良くなるか悪くなるか挑戦ですよ。武道家だもんね。だからみんなが聞くんですよ、先生。もしあんた先生よりね、通用してここへバラッと来てね、勝負しようって言ったらどうしようかって聞くんですよ、私に。来てやるよって。だけど今はこいつの方が強いからね、俺は今しないよ、こいつに勝とうと思ったら今したら負けちゃうもんね、負けるの分かってるもんね。そして先生どうするんだ、一生懸命練習するともちろん一生懸命練習するけどもね、私は今もしできたらね、この人の生徒になるって言うんですよ。1年も2年もくっついてるよね、この人の欠点分かるんじゃないですか、どこが弱いか。で自分で勝とうのってよし先生勝負って言えんじゃないですか。簡単ですよ世の中。そんな難しく考えちゃうからいけないんですよ。で弟しちゃうでしょ、だそれダメね。弱くなるで待ってりゃいいんですよ。で年取ったらもう死ぬまで待ってりゃいいんですよ。で明日死ぬって言うとポンと蹴った場所はポロッといっちゃうじゃないですか。簡単ですよ、違います。ね、本当。知恵くればね、本当そうですよ。そうでしょ、ほら、ね。だから例えば今これ見るとサンパウロ新聞でしょ。サンパウロ新聞なんていうね、そんなとこつかめるブラジル新聞って、ね、自分で詰めたらいいじゃないですか。自分で出すんですよ。度胸決めて。もう今新聞社でどのぐらい働いしてるんですか。いやいや、新聞の仕事してから。じゃあもらうもそろそろ独立しないと、試しだもん、うん、本当。だけどやってないんでしょ。 ダメです。だからチームでやれないです。はっきり言う。はい。まだ若いんだもんね。そういうことなんです。せっかくブラジル来たんだから。ブラジルだったらできんですよ。日本だったらね、私みたいなのはもう吐くほどいるからね。私みたいな。はい。
はい。はい。で、それがね、もう日本だったらちょっとわかります。それまでこちら来て、あしても。
はいはい。そうでしょ。
だから今その何事も経験っていうのはそこは。
その通りですよ。その通り。だから私はブラジル来てよかったなと思う。それはね、一つはね。ってことは日本じゃできないからね。それで先輩がいるでしょ。ね。それでガーッとこれがあるじゃないですか。序列が。ね。出る釘打たれてポカポカ打たれますよ。ね。それで、ね、打たれなくても喧嘩になるじゃないですか。だけどブラジルだったらできるんです、それが。自分の夢をね、実現できるんですよ。やらないとダメ、せっかくブラジル。いくつの時ブラジル来たんですか。もったいない。もうじゃあ20年近く、15年。ねえ。もうやるべきですよ、それは。もういい。こんなやらないでね。自分でやったらいい。そして、例えば、今度は経済的になりますよね。で、これを仕事、これやめてもね。だからこの辞める前に、これを辞めるまでに、ね、そういう計画立てて、こっからあと3年とか4年とか計画立てるでしょ。私もそうだったからね。私の経験としてね、もういくつまでに道場を持つんじゃなくて、必ず道場を持って自分でやりたいっていうね、そういう気持ちがあったでしょ。だから例えばこのね、新聞やってたらね、世界の新聞の記者になりたいんじゃないですか。自分のフリーで金入ったらすごいじゃないですかね。そうでしょ。そしたらもちろん日本語もできなくちゃいけないし、ポルトガルもブラジル人だからできなくちゃならないですね。できれば英語もできた方がいいですよね。だからうちの子供は今英語を勉強してるんですけどね。で、日本語もそれ終わったら勉強しろって言うんですけどね。いろんな人知ってるからね、紹介してやるから。そしたらこれお金が入らなくちゃならないから、だから何年間、3年間なら3年間試してみてね。試しだから3年間何にもお金が一銭も入らなくてもできるようなお金を貯めていくんですよ。少しずつ少しずつ、まあ泥棒しない程度にね、いろんな、だからそういうふうに貯めていって3年間これ自分で好きなことできるっていう、例えばほら小一さんにだけお金持ってきたら今食べてるって言ってますけどね、そういう何年間かぐらいね、それを貯めていけばできるんじゃないですか、試しに。そうそう、いいんです、それ。そしてね、例えば日泊協会とかなんか雑誌出してないですか。そしたらね、私がやってくれますって言って、まずただのこれ今やってるようにただで働くんですよ。そして名前を出すんですよ、私はね。そう思うんですよ。名前があれば、あ、こいつさんやってる方面白いねって言って、必ずね、今ね、このコンピューターがあるからお金をね、これ面白いから出してくれる人がね、いるんですよ。いるんです。だからそれをうまく使うか使わないのもらうじゃないですかね。そしたらね、この宣伝だけで食ってきますよ。宣伝だけで。はい。新聞出すでしょ、例えば。なんていうんですか、こういう小さな新聞ね。そうそう。で、下だけね、こうやってね。で、これ新聞宣伝してありますから。で、例えば安い新聞。É bom pro pé, pro coração, é salutar a solução, pra conservar o corpo são, é uma reserva, é recuperação, pra namorar, é o que há, é combustão, pra conservar. É tal e qual a nutrição,
sound.